伊藤栄之助作、押しかけ女房。一、薄汚い兵隊服に、ズタ袋一つ背負った格好の佐太郎が、そこの丘の花を回れば、もう聖火が見えるという一本松の田んぼ道まで来たとき、ふと足を止めた。いち早く、ただ一人、そこの田んぼで白かきをしている男が、どうも幼友達の修二らしかったからである。頭の上に着かかっているお日様のもと、マグアを中にして、馬と人が泥田の中を脇目も振らず堂々巡りしているのを見ていると、佐太郎はふと、ニューギニアに渡る前、修二は武庫のほとりで舐めた。雨季の膝を没する泥道の行軍の苦労を思い出した。過労で目を赤くした馬の腹から胸は自分がびしゃびしゃ跳ね飛ばす泥が白く乾いていた。ガバガバと音立てて進むマグワの後に両側から流れ寄ってくる庵みたいな泥の海に書き残された大きな土くれの島が浮かぶ。馬が近づくと、一旦パッと飛び立った桜鳥が、すぐまたその土くれの島に降りて虫を漁る。また馬が回ってきて、桜鳥は飛び立つ。その後をマグワに取り付いていく男の上半身シャツ一枚のカマキリみたいな痩せぎすな格好は、確かに修二に違いなかった。
おお、よく稼ぐな。
内地にたどり着いて、最初の身近な人間の姿であった。思わず胸が迫ってきて呼びかけた声を、振り向きもせず一回りしてきた修二は、顔を上げると同時にうなった。
おや、佐太郎、今戻ったか。遅かったな。
しかし、そのまま馬の後を追って背中で、
どこにいた今まで。
ニューギニアだよ。お前はどこで負けたことを聞いた。
北海道の帯広だよ。
近いからな、すぐ帰ってきた。
おお、そりゃ得したな。
酔ったように突っ立っている格好はもっさりとして顔は真っ黒に透けていたが、やっぱり上背のある目鼻立ちのキリッとした佐太郎に違いなかった。
さあ、突き進んだらゆっくり一杯やろうな。同窓生集まって。
また後でというように言い捨てて、もう背中を向けていくので、佐太郎は田んぼ道を歩き出したが、すぐ次の言葉が追いかけてきた。
初よっちゃ待っているよ。
ん？なんだって？出し抜けで何のことかわからなかったので、立ち止まって聞き返した。しかし、相手は聞こえぬふうに振り向きもせず作業を続けている。で、佐太郎は再び重い雨上げ靴を運び始めた。初夜が待っているなんて、そんなことはあるはずがない。それは修二の思い違いに相違ないが、すると初夜がまだ嫁に行かないでいることは事実なのだ。確か今年はもう24になるはずなのに。これといって別に思い出す女も持たない佐太郎であった。時たま胸に浮かんでくるのは初夜ぐらいのものであったが、その初夜にしてからが敗戦の年も暮れに近づいたある日、ふと指折り数えて、初夜ももうじき23になるのだと気づいてからあとは、もう子供の一人や二人ある人の妻としてしか考えていなかった。それがまだ嫁がずにいると聞いては、全く 意外の感に打たれずにはいられなかった。佐太郎の胸は、長い冬の間、固く閉ざされていた池の氷が、春の日に溶け出したように、ふと、ときめきを覚えた。2. 父親の源氏が神経痛であまり働けないために、佐太郎は農業学校を卒業すると同時に田んぼに降りて働いたが、教団からもどんどん戦地に持って行かれて、教員の不足に悩み始めた学校が、多少でも教育のある者の援助を求めるようになり、佐太郎も村では数少ない中等学校の卒業者というので、望まれて隣村の高等小学校に毎日二、三時間の授業を受け持つようになった。その女子の高等二年の教室で、初代は最も佐太郎の目を引きつける頬の赤いぼっと目の潤んだ娘であったが、明くる年の3月末の卒業式と同時に、初代は佐太郎の目の前から姿を消した。それ以来、いくつきというもの、自転車での学校の行き帰りの道でも、ついぞその姿を見かけることがなく、初代はやがて佐太郎の念頭からきれいに消え去りかけていた。ところが、その秋の稲刈り前の村の人名社の祭りに、佐太郎は久しぶりにひょっこり初代の姿を見かけた。初代は同じ年頃の娘たち四五人連れであった。佐太郎の方もまた村の仲間の修二と雄一との三人連れだった。子供のおもちゃや、小娘たちの喜ぶ千代紙やブローチや手提げなどを、まばゆくきらびやかに照らし出す夜店のアセチレン灯の光が、わずか半年ほど見なかっただけの初代の姿を、人違いかと思わせるほど美しく大人っぽく見せた。夜店の人混みの前で行き違ったこの男女の二組は、まもなくまた出会った。行き違って今度はもう会わないだろうと思っていると、またもや出会った。岡倉の前の人混みで、手品や漫才の櫓の人の人群れの中で、また夜店の前で、この二組は不思議に何度も行き合った。その度に娘たちがことさらに狼狽の様子を見せたり、誘いかけるように振り返ったりすることで、佐太郎はその娘たちの中で一番姉さん株で引率者という立場の初代がわざと出会うように仕組んでいるのではないかと疑い始めた。実際はその逆で、多少不良性のある修二がその一流の小ずるさで誰にも気づかれないように巧みにみんなを引っ張り回しているのだったが、佐太郎はその時には気がつかずにいた。夜店の前で四度目に出会った時、修二たちは露骨に娘たちをからかい始めた。娘たちはキャッキャと強制を上げながら暗闇の方に逃げ出したが、そのくせ遠くへは行かず、いよいよ修二たちを強くそっちに引きつけた。修二と雄一の二人は、まもなく娘たちを大銀杏の影の暗がりの方に追いかけていった。岡倉の笛が人混みのざわめきの向こうで鳴っていた。夜店のアセチレン灯の光がかすかに届く銀杏の根元に、初代は一人仲間からはぐれて、うつろな顔で突っ立っていた。おい、帰ろう。あいつらはもうどこに行ったかわからないから。娘たちともつれ合っているだろう仲間に、しびれるような妬ましさを感じていた佐太郎は、思いがけない初代の姿を見出すと同時に、かつて そういうことで奮い起こしたことのない勇気を振るって、一気にそれだけ言い切った。声が震えていた。なぜって、それは随分思い切った申し出であった。三日月の光があるとは言っても、ほとんど闇夜に近い暗い遠い夜道を二人だけで帰ろうというのだったからである。他に連れがあるこの時に二人だけはぐれて帰るということは、内密な何事かを意味するものでなければならなかった。初夜はしかしうなずきはしなかった。星のように光る目でただまじまじと相手を見た。佐太郎はこんなに強く光る初夜の目を初めて見た気がした。遠くからの阿世知連島の尾光が初夜のオリーブ色の金舎の着物を朝草のように青々と浮き立たせていた。と言って初夜は拒みもしなかった。そのことが佐太郎を勇気づけた。
さあ行こう。
佐太郎はそうやや上ずった声で勢い込んで言うと同時に初夜の左の手首を掴んで引っ張った。すると初夜は別に逆らう風もなく崩れるように歩き始めた。佐太郎は手を掴んだまま歩き出した。思ったよりもぼたりと重い女の手だった。しかしその重みはしっとりとして何か貴重な値打ちを感じさせる気持ちのいい重みであった。自分の行動に対して女が何の抵抗をも示さないと思うと、佐太郎は急に抑えがたい興奮を感じた。
ちょっとそこで休んでいこう。話したいことがあるんだよ。
人命者の少し先の左側にリンゴ畑のあるところに引っかかったとき、佐太郎はぐいとその畑の方に女の手を引いた。
いやだ。
初めて初夜は立ち止まって上半身をすらした。しかしそれは抵抗というほどの仕草ではなかった。
いいよ、何でもないよ。ちょっと話したいんだ。
そのまま手を引くとそれ以上逆らおうとせずついてきた。
もう佐太郎は夢中であった。
興奮でぼーっと目先がかすんで、リンゴの梢に研ぎ釜のような三日月がかかっているのさえろくに目に入らなかった。枝もたわわなリンゴは大抵袋をかぶっていたが、そうでないのは夜露に濡れてつやつやと光っていた。どこか近くで野鳥がギャッと一声鳴いた。
学校で一番好きな生徒であったよ。
そう言いながら佐太郎は女の手を引いて一本のリンゴの木の根型に捨ててあるリンゴ箱に腰掛けさせた。続いて自分も腰を下ろしたとき、箱がメリメリッと潰れて佐太郎は後ろにひっくり返りそうになった。転ぶのを踏みこたえようとしたとき、やはり同様によろめいていた女に思わず抱きついていた。じきに佐太郎は女に最後のあるものを求めていた。だがあんなにそれまで従順だった初夜がはっきりとそれを拒んだ。そうなるとこの頃田んぼに降りてなかなかの働き者という評判の初夜は相当に手ごわくて、佐太郎がよほど乱暴を働かない限りはどうにもなりそうでなかった。手ごわく拒まれると、もともとここまで女を引っ張ってきた自分の大胆さをむしろ不思議に思っていた佐太郎は急に気弱くなってしまった。自分の行為がそら恐ろしくなるとともに、女に対する興奮が急に冷却してしまった。一体初夜はどういう気持ちなのだろうか。明くる日になっても佐太郎には 何が何だかさっぱりわからなかった。これまでのあらゆる場合をそっくり思い返してみても、初代が自分を嫌っている証拠らしいものは一つとして思い出せない。それなのに眼鏡に最後のものを拒んだ。本当に好きならあんなに拒むはずがないと言っても、嫌いだという顔をしたこともない。佐太郎は結局わからなくなってしまって、秀次に相談を持ちかけた。
はっはっは、決まってるじゃないか。それは、嫌われたんだよ。
秀次は東京の工作機製作工場に出ていたのを、兄が失勢したために、この夏の田植えから家に戻ってきて働いていた。その工場の友達に、よたものがかったものがいたせいか、村に帰っても不良じみたものを時々覗き込ませ、女のことでも問題を起こしていた。都会にいた印みたいに、変に陰気な熊取りのある顔を歪めて、秀次は笑い飛ばした。
どうしてだよ。嫌な顔一つしたことがないんだよ。
背丈こそ秀次が仰向いてみるほど高くても、キリッとした眉の下の瞳に、まだ子供っぽい光があふれている佐太郎は、謎でも解くようにその目をパチパチと瞬いた。
そりゃあ、女ってやつはな、嫌なやつだからって、必ずしも嫌な顔は見せないさ。
自分を誰にでも好かれる女だと思い込みたいのが、女の本性だからな。
そうかな。
参ったというように、佐太郎は小首をかしげてうなずいた。なるほど。そういえば、嫌なのを無理に抑えて、素振りに出さないという固い顔つきをしていた初代の、この間の晩の幾度かの場合を思い出すことができた。
それほど好かれていない男だって、そんなことになった時には、大概大丈夫なもんだよ。
それがあくまでも肘鉄砲と来たんだから、
間違いなく嫌われている証拠だよ。
はっはっは。これと見込んだら、どんな女でも物にしてみせると、常々豪語している秀次は、そういうつまらないうぬぼれから、女というものをそんなふうに簡単に考えているのだった。
はっはっは。あんなもの、あっさり諦めろよ。娘なんていくらでもゴロゴロしてるじゃないか。
女にかけてはまるでうぶな佐太郎は、したたか者と言われる秀次にそんなふうにあしらわれると。なるほど、女というものはそんなものかと信じ込んでしまった。諦めるというほど深入りしていたわけではなかったし、相手が自分を嫌っていると思うと、やがて初代という存在は佐太郎にとって何らの重大な意味を持たなくなった。明くる年の夏、地元の舞台に入隊して、やがて失政するときには、もう初代のことなど、佐太郎は思い出してもみなかった。いや、それは正確ではない。思い出しはしても、自分の将来の運命に何らの関係があるものとしては考えなかったと言った方がいい。それは、ただ、以前に、自分の教え子の一人であった、隣村の赤の他人の娘に過ぎなかった。3。黄色い煙がたなびいたように、青空いっぱいに若葉を広げた欅の木陰の家は、ひっそりとして人気がなかった。ちょうど、間もなく、田植えが始まるという、猫の手も借りたい忙しい時で、どこの家でも家族一同田んぼに出払っていた。分けても佐太郎の家は、佐太郎の邸前がみんな小学校に行っているので、留守番もないはずだった。 昨夜雨があったのか、しっとりと湿っている家の前庭を、三毛猫が音もなく横切っていった。復員兵の多くは、佐世保近くの上陸地から、直に電報を打ったが、佐太郎は神経痛で足の不自由な老婦を煩わせる気にならず、何の前触れもしなかった。だから、迎えられないのは当然ではあったが、しかし、途中はいいとして、家に着いても家族の顔がないのには、さすがにいい気持ちではなかった。小学校の同級生である喜一が、多分自分より一足先に戦地から帰っているはずの西隣に、佐太郎はズダ袋を背負ったままで行ってみた。だが、そこもまるで人影がなかった。戸口の土間に入って行ってみると、暗い馬屋のかんぬき棒の下から、ヤギが一頭、けげんな顔を覗かせているだけだった。途中は、なるべく知った人の顔を避けるようにしてきたのであったが、こういうことになってみると、急に誰か家族か身近な者の顔が一刻も早く見たくなって、佐太郎は家族の者が多分出ているはずの田んぼの見える家裏の小高い丘に駆け上っていった。熊笹を折り敷いて、そこにどっかと腰を下ろして、くるみの枝の間から下の田んぼを眺め合った。なるほど、部落の誰かの姿はそこいらに見えた。が、そこに五六枚固まっている佐太郎の家の田んぼは、二番堀のまま水も引かない姿で広がっているだけで、人影は見えなかった。と、その時、佐太郎は一人の若い女が、長い手綱を取って、馬の後から作場道をこっちにやってくるのに気づいた。馬は間違いなく、佐太郎の家のもう10歳以上になったはずの前2泊の繰り毛であった。馬高から白替えと40日にわたる作業で疲れた馬は、だらだらと首を垂れた格好で、作場道から佐太郎の家の屋敷畑の方に入ってきた。その栗毛の手綱を取っている若い女の姿をもう一度確かめるように見合った佐太郎は、次の瞬間、あっと声に出さずに叫んでいた。それは初夜に違いなかったからである。だが、またすぐに佐太郎は自分の目を疑った。自分の家とは、身でも川でもない赤の他人の隣村の娘である初代が、自分の家の仕事の手伝いに来るはずがない。と言って、佐太郎の家よりも大きい百姓である初代の家で、初代を日雇い稼ぎに出すはずもない。それが、佐太郎の家の栗毛の馬を引いて、佐太郎の家の方にやってきたのである。これは、一体、どうしたことだろう。佐太郎は、焼きつく目で見守った。初代は、もう、すっかり大人びている。菅笠の影の方は、激しい作業のせいで、火のように赤く燃えている。その黒く潤んだ目にも変わりがない。ただ、その体つきだけは見違えるようにがっしりとしている。途中の小川で洗ってきたらしい栗毛は、背中や腹はきれいになっているが、胸や尻には白替えで跳ね上がった泥が白く乾いている。初代の胸元や前だれも泥で汚れていた。馬を引いた初代の姿は、やがて佐太郎の家の中に消えた。ひっそりとしていた家の馬屋のあたりから、マグサを刻む音が聞こえ始めた。これは一体どうしたことだろう。どうも不思議だった。おそらく初代は、近所の誰かの家に嫁いできているか、 または仕事の手伝いに来ているかして、近くの田んぼに出ている源氏から栗毛を引いて行ってくれるように頼まれたというようなことだろう。
そうだ、それに違いない。
マグサをやってじきに家から出て行くに違いない。そう考えて佐太郎は待った。
ザッザッと
マグサを切る音はやんだ。それでも女の姿は家から出てこない。
3分、4分、5分。
ついに佐太郎はしびれを切らして折り敷いた熊笹から腰を上げた。丘を降りた重い軍火の音が家の戸口から薄暗い土間に消えていった。源氏たちより一足先に田んぼから上がってきた初陽は水屋で昼飯の支度にかかっていたが、檻からの重い靴音を聞いて戸口の方を振り返ったと、初陽は狂ったような叫び声を上げた。
おや、佐太郎さん。
激しい驚きに圧倒されたその顔は、明らかに佐太郎が考えていたような赤の他人のそれではなかった。
いやあ、初よっちゃ。
佐太郎が言うと同時に、初よは猫に狙われたネズミみたいに、まっすぐに佐太郎の脇をすり抜けて、表に駆け出していった。どこに行ったんだろうと、佐太郎はあっけに取られて、ポカンと突っ立っていた。急に背中のズダ袋の重みが身に応えてきた。上がりが町に荷を下ろそうと、そっちに歩み出した時だった。
佐太郎、戻ってきたってか。
狂ったような声が佐太郎の耳の穴をこじ開けるように響いてきた。それはまさしく母の民の声であった。民の後ろからビッグを引きながらやってくるのは父親の源氏であった。源氏の後には初代の赤い顔が覗いていた。
今来たよ。
弾けるように膨らむ胸を押さえて、思わず知らずうなった佐太郎の目に、父母の顔に重なって初代の赤い顔が焼きついてきた。
4。
長男ではあるし、他に働き手はないのだから、めったなことには召集は来ないだろうと鷹をくくっていた佐太郎を戦地に持って行かれた源氏は、それからまた1年足らずのうちに佐太郎が失勢した後に頼んだ若瀬柵男の竹蔵に暇を出さなければならないことになって、はたと当惑した。佐太郎の定前はまだ学校で、それが助けになるのはまだ3年も後のことであった。一丁五反部の田んぼを神経痛で半人前も働けない自分一人でやりおおせる見込みは源氏にはどうしても立たなかった。民は病身で、若い頃から田んぼにはほとんど降りたことがなかった。若瀬を頼みたくても、男という男がみんな田んぼから引っこ抜かれていってしまっているこの頃、金のわらじで探し回っても見つからなかった。それで竹蔵をこれまで通りに置いてくれるよう、父親の竹松に再三再四拝まんばかりに頼んだが、竹松はどうしても首を縦に振らなかった。竹松は近く渡満する開拓団に加わって竹蔵を連れて行くというのであった。開拓が目的なのではなかった。そっちに行っているせがれに会いたい一心からであった。その部隊が内地を立って以来、しばらく消息を絶っていた長男の翔太が牡丹港にいるということが、やはり兵隊で満州に行っている部落の常次郎の手紙でこの頃知れた。すると竹松は矢も盾もたまらず、是が非でも せがれのいる満州に渡らなければならないと言い始めた。その翔太のいるところと開拓団の入植するところとは相当に離れていた。ちょっとやそっとでは行き来のできるところではないと、竹松の親戚の者も源氏もみんな口を揃えて言ったが、竹松はそんなことは点で問題にしなかった。会えなければ会えないでも構わない。翔太のいる同じ満州に行くことさえできれば満足だ。同じ満州に翔太がいることさえ分かれば、それで気が済む。死んでも心残りはないと頑として聞かなかった。それだけのことであんな遠方に行ってどうすると、竹松の兄弟たちがいくら戸慢を思い止まらせようとかかっても、まるで歯が立たなかった。それで一人では心細いから竹蔵を連れて行くというのであった。どうせ大勢の団員の中に挟まって行くのだから、竹蔵は置いて行ってもよかろうと言ったが、今度は竹蔵自身が戸慢の夢で夢中になっていて、源氏の言うことなど全然相手にしなかった。源氏は途方に暮れた。竹松を罵り、竹蔵を恨んだ。一体なんでこんな大戦争をしなければならないのか。勝手にただ一人の働き手の沙太郎を田んぼから引っこ抜いてかすっていった戦争を呪った。毎日朝から晩まで来春から田んぼをどうするかと嘆き暮らした。春のも近づいて、源氏はひょっこりと耳寄りな話を聞き込んだ。一里ばかり離れた部落の倉治という家で、16になる康介という3番目の息子を若瀬に出すと言っているというのであった。源氏は小躍りした。16といえば竹蔵よりも一つ年が若いが、使っているうちにじきに一人前働けるようになる。そんな子供ならば、他にそんなに頼みてもあるまい。これは一つ、是が非でもものにしなければと、源氏は早速、びっこ足を引きずるようにして頼みに出かけた。康介のことですか？康介ならば、先に本家から頼まれています。本家って、どこの？あなたの家の。他ならぬ兄の源太郎がもう先手を打っていると聞いて、源氏は顔をかぎらせた。源太郎の家では、長男が早くから樺太に渡って向こうで所帯を持ち、次男は出征、三男の源三郎が田んぼをしつけていたが、つい最近これも召集されて、源太郎はすっかり戸惑いしていた。本家は何俵出すと言ったかな？よし、それならば米を余計奮発して、康介をこっちに取ろうと源氏は身構えた。10俵出すという話でしたよ。え？10俵？目を回したが、すぐに気を取り直した。10俵とは大したもんだな。が、時を辞せずでしょうがない。俺はもう1俵つけて11俵くれるから、ぜひとも俺の方に頼む。なあに、本家ではまた他に頼む口があるべからな。その後から源太郎が来て、その上もう1俵を出すと言った。源氏も負けずに最後の踏ん張りで、さらにその上1俵を出すと言った。だが本家はまたその上に出た。源氏はびっこ足を引いて5度も6度も一里余りの遠路を通い続けたが、ついにその競り合いに敗れ去った。本家は16歳の子供に住み込みで年に14俵の米に作業着1歳を持つという 前代未聞の高賃金を約束することで、別家の源氏を沈黙させてしまった。田んぼがすっかり乾いて、馬耕が差し迫ってきているというのに、若瀬の争奪戦に敗れた源氏は、干し大根の尻尾みたいにしなびた顔をさらに青くして寝込んでしまった。その枕元に、隣村の顔見知りの千代助がひょっこりやってきて、ずんぐりとした膝を折った。
なんとだ、いい嫁があるがもらわないか。
そうだ、働き者の嫁をもらえば春野は切り抜けられる。源氏は思わず枕から首を浮かしたが、すぐまた落とした。嫁をもらう当人の佐太郎がいないのだ。
もらうにしたって戦地に行ってるもの、どうにもならないよ。
言ってるままでいいって言うのだよ。枕元に木の根っこみたいに座った千代助は、落ち着き払ってのんびりと話を進めた。
どこの家だそれは。
杉淵の清五郎の姉娘だ。
え、清五郎。
隣村の杉淵の清五郎といえば、ちょっとした旧家で、源氏などよりも余計に田を作っている裕福な家であった。しかも、その姉娘の初代というのは、器量は良いし、よく働くしで、評判の娘であった。それが、もう24にもなるというのに、あちこちから持ちかけられる縁談を、振り向きもしないということを源氏も耳にしていたので、無論佐太郎の嫁にということなど考えてみたことがなかった。家の格から言っても、源氏には望めそうもない相手である上に、当人の佐太郎が家にいもしないのに八代を嫁にくれるというのだ。あんな働き者の嫁がもらえたら、もう田んぼは心配がいらない。だが、あんまり棚からぼた餅のうまい話に、なんだか狐につままれたような変な気がして、なんと返事していいか間をついた。くれるというならもらいもするが、本当かよ、本当にくれるってか。
誰がわざわざ冗談を言いに来るかよ。
他の家には行かないが、佐太郎さんになら行くと、こういう話だ。はっはっ。金がね、初代の婚期が過ぎるのを心配していた叔父の千代助が、初代に直接当たって、根掘り葉掘り聞いてみると、佐太郎の家が働き手がなくて困っているらしいという話だが、あんな家なら嫁に行って、田んぼをしつけてやりたいという、意外な返事であった。
本当の話なら拝んでもらうよ。
源氏はむっくりと寝床から起き上がった。それなりもう再び寝込まなかった。善は急げで、話はトントン拍子に運んで、やがて角隠しも重々しい初代は、佐太郎の軍服姿の写真の前で三三九度の杯を重ねて、じきに源氏の家の人となった。そして、三日目からは、もう初代の若々しい姿が源氏の田んぼに見出された。真新しい菅笠の真っ赤なくけひもを、膨らんだ顎にくっきりと食い込ませたその姿が、終日家裏の縄代で動いていた。
源氏は幸せ者だよ。あんないい嫁を持ってな。
村の人々はそういうふうに評判した。いくら手不足でも、この村ではまだ女で馬を使うのは見かけなかったが、やがて八代は馬耕をやり始めたからであった。そうして春野をほとんど一手でこなしてしまったのだった。 続いて田植え除草と天気のいい日に鉄鋼手覆いの海外しさで菅傘の陰に赤い頬をほんのり匂わせた初夜の姿を見かけないことはなかった。足の悪い源氏の姿がひょっこりひょっこりやっこだかみたいにそういう初夜にいつもつきまとって動いていた。家では佐太郎の影膳を据えることを初夜は毎日朝晩欠かしたことがなかった。5、あさってからさつきにかかるつもりの目の回る忙しい日だったが、作業は休みということになって、母親の民と初夜の二人はごちそうごしらいに忙しかった。自分の影膳の据えられた仏壇を拝んでから炉端の足高膳の前に座った佐太郎は、五年ぶりのどぶろくの杯を三つ四つ重ねるうちに、もういい加減酔ってしまった。思いがけなく突然生きて戻ってきた長男と差し向かいで杯を重ねていた源氏は、やがてごろりと膳の脇に寝転がった佐太郎に向かって、水屋の方にいる初夜をちょいちょいと振り返りながら言い出した。なあ、お前の写真の前で杯ごとしたどもな、さつきできしたら改めて祝儀するべやな。なんぼ金かかったってこれだけは一生に一度のことだからな。そういう源氏の押しの効きすぎたたくあんみたいにしわ寄った目尻はうっすらと濡れていた。恋に狂ったカエルの声がひときわやかましい夜が来た。昼の間は互いに顔を背けてそ知らぬ風をしていたが、寝床に入ると佐太郎はそっと初夜の手を引いた。俺の家に来るつもりなら戦地に出かける前にそう言えばよかったろう。まさか口で言わなくてもさ。しましたよ。荒れてはいるが熱い手が佐太郎のそれを握り返してきた。嘘言え。本当ですよ。いつどこで。わからないって。この人は。そら、草刈りに行ったとき、百合の花をやったでしょう。なるほど。そういえば、そんなことがあったのを、佐太郎は記憶の底から引っ張り出した。あの、人名社のお祭りの少し後、稲刈りにかかる前の山の草刈りで、馬の背に刈り草をつけての戻り道、佐太郎は途中で自分の家の馬に遅れて歩いている初夜を追い越した。初夜の手には何本かの真っ赤な山百合の花が握られていた。綺麗だなと思わず振り返った途端、初夜はバタバタっと追いかけてきて、黙って百合の花を差し出した。くれるってか。何気なく受け取って佐太郎はどんどん馬を引いていった。今になって考えてみると、なるほど、初夜はその時何か思っている顔つきであった。そうかそうか、百合の花な。佐太郎は語尾を長く引っ張って深くうなずいた。